皆さんおはようございます。そしてクリスマスおめでとうございます。どのようなクリスマスをお過ごしになられましたでしょうか。クリスマスはイエス様がお生まれになったことをお祝いする日です。ただの記念日ではありません。この世界に救いがもたらされた、救いの光がやってきた、そのことをお祝いする日です。救いの達成ということについて今日は共に聖書から分かち合ってまいりましょう。
フィリピ人への手紙2章12節から18節。そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさい。命の言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、苦労したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。あなた方も同じように喜んでください。私と一緒に喜んでください。
本日の聖書のちょっと前に、ピリピの2章6節からお読みしたいと思います。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。イエス様の姿がこのように書かれています。イエス様は死ぬためにクリスマスに生まれてくださいました。私たちの罪を許し、永遠の命を与えるためです。イエス様は3日目に復活なさいました。そして今も私たちと共におられます。今日は3つのことからお分かちしたいと思います。1つ目、従順と謙遜をイエス様に学ぼう。13節には、神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。イエス様は父なる神様のおっしゃることだけをなさいました。従順に謙遜に十字架の死にまで従ってくださいました。私たちはいろんな計画を立てます。あんなことをしたらいいんじゃないか、あんなことをしたら、きっと福音が伝わるんじゃないか、ああいうことを教会でやってみよう、いろいろと計画をします。でもですね、その先にはちょっと疲れてしまったり、挫折してしまったり、時には燃え尽きてしまったり、そんなことも起こってきます。私たちのうちには聖霊様がいてくださいます。その聖霊様が私たちに何をしたらいいのか、志を立てて、ことを行わせてくださいます。だから私たちはまず聖霊様に聞いていきましょう。神様、私は何をしたらいいのですか。そう聞いて行っていくとき、神様はことを進めてくださいます。二つ目です。戦いがあることを覚えていきましょう。14節には、すべてのことをつぶやかず、疑わずに行いなさいとあります。疲れたとき、弱ったとき、どうしてもつぶやきたくなります。体の具合が悪いとき、つぶやきたくなります。もう追い詰められてどうしようもなくなると、神様を疑いたくなってしまうときもあります。なぜつぶやいたり疑うことがいけないのでしょうか。悪魔に機会を与えることだからです。悪魔はつぶやきや疑いを足がかりにして私たちの中に入ってこようとします。私たちの中に入ってきて、私たちの信仰を奪い取り、私たちを滅ぼそうとします。だからつぶやきや疑いはいけないのです。つぶやきが出てきたとき、私たちはそのつぶやきをぐっと我慢して感謝をしましょう。神様、ありがとうございます。そしてですね、疑いが出てきたとき、ああもうダメだと思うときにも、あ、神様感謝しますと、どうか神様を賛美しましょう。3つ目です。 命の言葉をしっかり握るということです。お金を握りしめているなら、お金に支配をされます。過ぎてしまった失敗、過去を握りしめているならば、過去に支配されてしまうでしょう。聖書の言葉をしっかりと握っているなら、命があなたを支配します。御言葉は私たちの命を守ります。御言葉は光です。御言葉を握ってこの世に出ていくとき、私たちは守られて、内側からこの御言葉の光が輝き出て、他の人に慰めを与えるものとなることができます。この手紙はパウロがピリピの人たちに獄中の中から書き送った手紙です。パウロは決して良い状態ではありませんでした。しかし喜びにあふれた手紙です。あなた方も同じように喜んでください。たとえ殉教の死を迎えたとしても、私は喜びます。パウロは本当にどんな状況の中でも喜びました。私たちも本当に喜びがない時にも喜んで、そしてですね、この世の人生で私たちは終わるものではないということを心に留めていきましょう。人生は死では終わるものではありません。やがて永遠の世界へ私たちは行きます。永遠の命の世界か、永遠の滅びの世界か、私たちは選ぶ必要があります。どうか永遠の命の世界を選び続けてください。共に私たちは本当に励まし合って、その道を歩くことができます。クリスマスに救いはやってきました。どうぞこの救いを、私たち本当に手を取り合って、お互いに本当に励まし合ってですね、救いを全うしていきたいと思います。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてくださる。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。